士の皆様こんばんは。お聞きの番組は QAJF レッドビルラジオショー、お相手は
二平と
私レイラでお送りいたします。この番組ではニュースでは決して流さない情報やあなたが知らない事実を一緒に考える番組です。皆様からのご意見ご質問など受け付けています。問い合わせメールアドレスは qajfradio@gmail.com までどしどし送ってください。それでは QAJF レッドピルラジオショースタート。QAJF レッドピルラジオショー、はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、今回も前回に引き続き、ラクダさんが中東から来てくださっています。
はい、ラクダです。よろしくお願いします。
はい、中監督さんもご参加、
はい、今回も参加させていただきます。
はい、
はい、で、今日はラクダさんにいろいろと中東のお話、
はい、
いろいろと聞きたいことがてんこ盛りなんで聞いていきたいと思うんですけども。
はい、
はい、よろしくお願いします。私が一番気になっているのは、はいはい、やっぱコロナのことなんですけど。
コロナね。
はい、はい、ワクチンはもう半強制状態なんですか？
まあ、一応ね、はい、政府としては選択制になってるんですけど、やっぱりいろんな制限があって、はいはい、だいたい今どこの、中東近辺の国は、携帯にアプリを入れなきゃいけなくて、はい、そのアプリにあれですね、感染してるかしてないか、あとは、なんだ、ワクチン打ったか打ってないかっていうのが出るようになってます。
わ、
だからそれを見るとすぐ分かっちゃう。
今日本でなんかちょっとねニュースになってるワクチンパスポートみたいな感じの
そういう感じ
みたいな感じですか。
で意外とね、IT 関係がすごい進んでるんで、全部そこの携帯に集約されちゃうんですよ。
はい、
どこの病院で例えば、検査を受けたとしても、あとねワクチン打ったとしても、全部そこにデータが入ってきちゃうんで。
検査、いわゆるPCR 検査をしたっていうだけでも記録されるんです
か？はい、はい、だから、それがないと今は多分買い物も行けないし、あと仕事も職場も行けないしっていう状況ですね。はい、
いや日本も人ごとじゃないですよ ね。もうワクチンパスポートも導入されようとしてるし、
選択じゃなくて強制になってきてますもん ね。
完全にね、選択導入なのね。
強制ですよね。
最初はね、一応なんか西村大臣とかが、また言っちゃいましたけどツイッターとかでも選択制ですってちゃんとねはっきり明記してたのに、なんかだんだんねそれもうやむやになってきちゃって、ね、
今 CM とかひどいもんね。もうコロナのワクチンの打ってくださいみたいな語りかけるみたいなさ、
この間テレビチラッとなんかちょっと地上波に、ね、してみちゃったりなんかしたんですけど、なんかサッカー選手だかなんだかワクチン僕は最初は怖かったですけど僕は打つことにしましたみたいな、なんかそんなような選手が出て、うわーと思って、
有名人と芸能人使ってねもうどんどんどんどん、
ね、
なんか見てびっくりしたんだけど、まあ、メーカーは、まあ、あえて伏せますけど、ワクチンを何回打つとこの車がどうのこうのみたいな広告、
そんなんの、キモ、
最初そういうのアメリカやり始めたんですよね。なんか、なんか景品が出るみたいなのが、ね、始まって、日本も開始し始めた、若者向けに、ね、
そう、実際その中東でその、まあ、ラクダさんがその、ね、このワクチンコロナ騒動の中で、はい、例えばですけどなんか現地で罰則事があったりとか、はいはい、なんかその法律的にとかもしくは行政の雰囲気的に、はい、なんかペナルティーになるようなこととかってなんかありました？
ありますよ。僕がね一回捕まったんですね。
捕まった？
え、捕まった？
床屋にいたんですよ。
床屋に行って
髪切ろうと思って床屋さんで、はい、で息苦しいんで鼻出してたんですよね、
はい、
そしたらおじさんが入ってきて、
はい、
警察だって分かんなかったんですけど、でそれがいきなりお前マスクしてねえだろって言われて、
はい、
でちょっと来いって言われて呼ばれてですね、
はい、
行ったら、お巡りさんも他にいて、
はい
はい、それで罰金、日本円で6000円ぐらいですね。
鼻マスクっていうか鼻が出てただけでマスクはしてたんですよね。
はい、してました。
それで
それで
6000円、
本当にマスク警察っていう本場のマスク警察日本はね、あの揶揄的な感じになりますけど、
ねうん、本物がやってんだ、
ね、そう本物のね、だから日本帰ってきてドキドキしましたよ。
ビビっちゃうんですね。
お巡りさん見るとドキドキしちゃって。
ああ確かに
私お巡りさん見るとドキドキします。ノーマスクでお巡りさん通り過ぎたりすると、うん、何も言われないですけどね、うん、美容院なんて私もノーマスクですよ。
日本だとね床屋さんとか美容室ちょっと覗いてみるとお客さんマスクしてないですよね、うん、
してない人も多いです。
してない人もいますね、うん、してる人もいますけど、
もう美容師さんはもうガチガチにマスクつけてフェイスガードつけてますけど、
まあね近いもんね。
まあ汗だく塗りながらね、
大変
です。フェイスガードの中で、
あの女性だとないと思うんだけど、あの床屋さんだと、うん、ね男の人だとあの蒸しタオル、
うん、
はい、顔に蒸しタオルでやるじゃない、あれマスクの上からやらんの。
あ、そうなん
だ。意味ないですよね。
ないでしょ。あのひげ剃るね前とかによくあの蒸しタオルでね、うん、顔を
ありますね。
やるじゃない。ちょうどあのマスクの上からやったらアホやね。
アホですね。それやったら。
そうですね。
アホですよね。
ね中東の床屋さんはマスク厳重にしないと。
あでもね、帰ってくる前に出国する前に床屋行こうと思って行ったんですよ。はい、うん、そしたらもうワクチン2回打ってなきゃダメって言われて、髪も切れなかったんです
よ。あらららら、
外で外食できないですね。じゃあ
ダメ、外食ダメです
ね。もうね
テイクアウトかあとはデリバリーですね。
今度3回目もなんか強制になりそうな感じとかあるんですか。
今もう3回目のブースターを打ちなさいって言ってきてますね。
わお、
いやもう日本も全然ありえなくないですよね。だって
でもどんぐらい打ってんですか皆さん。
大体まあ6割7割です、ね、
結構いってる
んで、ね、
もう2回打ってるのが、
日本は1回打った人がもう日本の人口の半分いきましたね。
うん、まあそんぐらいはいってんだろうな、1回イメージそうかもしれない俺の体感の、
うん、で多分1回目で副作用出た人とかは、うん、あの2回目ちょっとあの控えたりしてるんじゃないかな。うん、
ちなみに中東だとその2回以上接種されてる方がまあ6、7割
そうですね。
でその打ってないその残りの3割、4割の方たちって、はい、私生活上で、
まあ、支障出てますよね。
不自由してる部分が、うん、
だからまあ多分お年寄りで本当に打てない人で、うん、家にずっといるとかそういう人がじゃないですかね。
なるほど、
はい、
じゃあ通常にねあの仕事したりとか、うん、そういう人たちの中ではちょっと難しい感じです。難しいと思いますよ、生きていくのが。
はい、
ラクダさんももう周り本当に接種者に囲まれてたわけじゃないですか。
あ、囲まれてましたね。
そのシェディングの症状とかって、
めちゃめちゃありましたよ。
出てました、
具体的にどんな症状でした。
まずね、大体こうあのあこれかなと思うのがその喉が、はい、喉がイガイガする、
はいはい、
でその喉がイガイガしてで今度喉の奥の方がねなんか変な感じになってくるんですよ、
はいはい、
でそれが過ぎるとなんかこうフラフラする感じになってきて、でそれからまたね今度は頭のねなんか脳みその中の方が痛くなってくるんですよね。
脳みその中ですか。
頭痛とはちょっと違う、う
ん、なんか頭痛のようななんか嫌な感じですよ。で
PCR も何回か受けられてるんでしょ。
PCR 30回ぐらい
30回受けてるんですか。
30回言ってますよ。
すごいな。
PCR の綿棒にもね酸化プラスだかなんだかが、ね、化学物質だかねナノチップとかがくっついてって言われてますから、
うんね、30回グリグリされちゃったわけですね。
綿棒くださいって何度か言ったんですけどもうすげえ怒られました、うん、これは絶対あげれませんっつって。
なんででしょうね。
なんでですかって言ったらちゃんと番号で管理してるからっつって言ってましたね。
綿棒ロット番号があるんですかね。ちなみにそのラクダさんが30回ぐらいその検査を受けたって言ってましたけど、はいはい、
ええ、
あの皆さん大体みんなそれぐらい当たり前に受けてるんですか。
いや、これは海外に行く人ですね。例えば、はい、私の場合サウジとか、まあ、いろんな国行ってたんで、その出るときにと、あと入るときに、
ああ入出国の時に、
はい、
ああ
、いや、あの唾液の PCR はないんですか。
ないです。
ない、
はい、あの国によって使ってるのが違ってて、はい、サウジはあの、はい、喉ですね。 喉の奥の方に送り込み
するんですよ、うん、痛い、痛くなる、
すっごい痛そうですよ ね、うん、ね、
いや痛いっていうかむせるのさ、
むせんだ、
だってあの私耳鼻科であの鼻に奥に入れられるのも本当ダメですもん、
うん、痛いですね
めっちゃ顔しかめちゃう、うん、
はい、痛いです。
え、マスクは不織布じゃないとダメなんですか？
あ、そうですね、ちゃんとマスクは、はい、しまってます。
もう布マスクも、だ、布マスクしてるとマスク警察来ちゃうんですか？
いや、布もしてました、ごめんなさい、うん、布もしてます、
布も OK な、
ちなみに中東にはアベノマスクみたいなのがあったんですか？
アベノマスク、中国、大体中国製マスクだったですから、ね、中何入ってるか分からないですけどね、
あの青っぽいやつとか、ね、はいはいはい、ありますよね、
中国製マスクはなんか変な線虫みたいな虫みたいに入ってるのとかね、
そう、あれね、あの表が青で裏が白なんですよ、
うんうんうん、
で青い方をつけなきゃいけないんですって、
表裏があるん
で、マスクの使用法ですかね、
それ、うん、は青い方だとあの、はい、なんか感染したらいい、
なんかよくわからない、
わかんないです、
マスクの使用はなんかね、ま、あのマスク、不織布マスクのなんかひだが下向いてる方を、ああの、ね、表にしなきゃいけないっていうのはありますけどね、
あとよくなんかあのゴムがその前側か後ろ側で表裏が分かるとかね、あのどうでもいい豆知識だから
豆知識が、ね、う
ん、も持ってる、持ってた、これこれ、
あ、これ
を今ねラクダさんがね持ってきてくれたんですけど、
あ、青が、うん、やっぱ表ですね、
中国製ですか、
中国製だからすぐ切れるんですよ、
あ、本当に切れてる、
認識入ってんなマスクが
そうです、ほぼ使わないですからね
不織布マスクすごいつけ、ゆるゆるでつけたいからこうゴムビヨンビヨンって伸ばすとすぐブチッと
切れます、メイドインチャイナですからね
素晴らしい、
不織布つけたいときは日本製にしてますね、あの、うん、白十字とか、
あ、違うもんなんですかね、
え、分かんないですけど、まあ、気休めですね、中国製はもう虫が怖くて
面白いね、
あの中国製 の、 あの N95 のマスクとかって何層にもなってるじゃないですか、うん、
はいはい、
でその層をあのハサミで切って、はい、あの層のところを開けてみると幼虫入ってたりする動画とか見たことあります、
うん、怖いですね、
まそう、怖いすね、まあ、普通の植物でもあの肉眼では見えないようなね、あの細い線虫、うんうん、
はい、
入ってるらしいです、うん、
まあ、さっきちょっとラクダさんが言ってたあの電波の話じゃないですか、
はい、
喉、
はい、
喉がイガイガしてっていうのと、あとはその頭痛じゃないけどちょっとなんか、うん、頭の中心部が痛むような、うん、
はい、
うん、症状とか、それ以外って何かありました？
まあ、それぐらいですね、
うん、
はい、
もう例えば仕事に行った瞬間っていうか、もう行ったらもうその現場に着くともうずっとそういう症状、
あ、少しねタイムラグがあるんですよ、
あ、
まあ、日頃はあの距離を空けてたんですね、まあ、向こうも寄ってこないし、こっちも近寄んないしっていう、
あ、なるほど、
はい、まあ、あいつはやべえって言われてたんで、
うん、いい関係しですね、
やっぱなんかの時にねタイミングでこう打ち合わせとかでこうやって座るじゃないですか、
はい、
でやっぱりこう2メーター以内に近づいてくると、うん、なんかイガイガし始めるっていう、
あ、向こうも向こうであれですよね、 あいつワクチン打ってねえやつだっていう感じで見られちゃう、
そうですね、
で距離置かれちゃうんですよね、
そうですね、
あ、まあ、そうなっちゃいますよね、
はい、
それはあの別に私打ちました、打ってませんっていうのが事前に分かっちゃうもんなんですか？
あの一応会社で把握してるんで、
あ、なるほどなるほど、うん、なるほど、
あとはもう、ね、日常会話でそういう話題が出てく
る、まあ、そうですね、
はい、びっくりした、
日本もそうですもんね、ワクチンの話ばっか、
なんかアプリ上であいつは打ってるってあったら怖いですよね、
あ、会社はだからですね、うん、その国の保健所みたいなとこから、
うん、
はい、まあ、指導は入ってるみたいですけどね、
うん、なるほど、
そのアプリはあの国がチェックするために、
あ、そうそうそう、あ
の入力するんですか、あの会社もチェックするんですか、
はい、いや会社はチェックしないですよ、
国が
見て、国が、
はい、見てますね、でちなみになんですけど、そのアプリをもし入れてなかったってなったらどうなっちゃうんですか？
だから何にもできないですよ、
何にもできない
から、はい、まあ、まずその国に入れないですじゃないですかね、
え、国に入ることすらできない
できないですね、
もう非国民扱いですか？
非国民ですねいや、そうそう、だから今はですね、あのワクチン2回打ってることを証明できないと入れないですね、
もうスーパーにも行けないし、お店に入れない、
うん、
みんなどう思ってんすか？ しょうがないよね、
まあ、しょうがない
コロナ怖いねって日本と同じような感じで、
うん、まあね、なんか薄々ね、なんとなくこうね、うん、あの情報とか追っかけてる人なんかは分かってる人もいるし、
うん、
あとがっつりね、あの分かってる人もいるんだけども、うん、もうやっぱりね、食えなくなっちゃうもんね、
うん、結局一緒だね、うん、日本もね、
やっぱそれは同じだね、
同じだね、食えなくする作戦だもんね、
そうね、
そこね、
ね、
じゃあ、うん、ね、コロナをしてる感じにしないとさ、
うん、
ね、
あと周りがそうだからみたいな、うん、合わせなきゃいけない、うん、同調圧力、
圧力ね、
うん、なんかフランスとかもスーパーあのワクチン接種者じゃないと入れないように今なってるじゃないですか、だけどフランス人はあのまあ、目覚めてる人が、ね、多いそういう国は逆に もうそういうスーパーにも入ろうとしないで、うん、あのご飯屋さんにもそういうあのワクチンパスポートが必要なご飯屋さんには入ろうとしないで、そのご飯屋さんのむしろ目の前でシートしてでお弁当食べたりとかしてるとか、もうそういう、ね、行動に出るけど、うん、日本人って絶対違うなと思って、
うん、
日本人はもう従順だからおとなしく、うん、多分ね、スーパー、ね、入るためにご飯屋さん入るために売っちゃうっていう、そっち
だろうなって思う。俺もさ、うん、あのやってみたいんだけど、にもし日本がそうなったらラーメン屋の前でカップラーメン食ってやろうかな、うん、
いいですね、
ちゃんと、ね、ゴミは持ち帰るけど、ね、
中華屋の前で、ね、カップ焼きそば食べて、
そうそうあと中東の事情でなんか気になるというと、中二平さんとか
中東の事情で気になること、
うん、
お子さんのワクチンも中東はもう進んでるんですか。
12歳から、
あ、
12歳からやんと、うん、今はちょっと分かんない。
日本もそのもっと上か、高生でもどっかのなんか、
なんか学校で
やるとか、なんか
やるとかやらないとかっていうか、
市区町村で分けてんだよね、多分ね、これね、
行政によって違う
ね、
うん、12歳以下は今のところは推奨されてないってことなんですよね、
うん
うん、それなのに妊婦さんを率先して打たせるっておかしくないですか、
ね、確かに
ねだって妊婦さんがワクチン打てば、あの何、お腹の赤ちゃんにも抗体ができるとかっていうふうな大義名分言われてるんでしょ、
そう
おかしいですよね、
生まれてきた段階で抗体を持って生まれてくるって記事見た、
うんうわやば、
どこの頭のおかしい人が書いたのかわからないけど、
やば、
だってこれ説明つかないですよ
って、ね、うん、どういう根拠でそうなるのって話じゃない、う
ん、ホッパーあげてるママさんもダメだよね、
0歳から ね、 ちっちゃいよね、幼稚園児だって、うん、ね、推奨しろよって、
うん、ね、
うん、
もう海外のなんか大学を調べてたんですけど、大体もうあのワクチン打ってない人はもう来るなって感じですよね。
あ、
ね、欧米もそうだし、あとオーストラリアもそうでしたけど、
はい、そうなんですね、
うん、
結構海外の方がひどいですね、日本、
日本はまだ、ね、
日本はまだ、まだいくらかマシのかな、
まあね、でもマスクしてるのは、ね、欧米見るとあんましてないけどね。
そうなんですよ ね、 ね、マスクは全然してないですよね。
で、中東はめっちゃしてるんってことなんですね。
中東してますね。
日本もしてるじゃんね、そこの関してはね。
そう、日本は国で強制されてもいないのに、
そう
みんなマスク
ま、うん、ね、あの一人だろって言ってもマスクしてるでしょ。
そう。
もうちょっとわかんない。
よくわかんない。
うん、キャンプ行ったけどしてる人いたよ。うん、だって
すごいね。
だって一人で夜道を歩いてるのに、
にコロナうつんないでしてるかなと思って。よくわかんないよね。
マスク好きなんだなって最近思うよ。
うん、でも日本人マスク好きよね。
まあ、そもそも好きだったじゃん、まあ、
ね、
ね、昔ずっとしてる人たちいたもんね、うん、
まあ、インフルエンザ予防とか ね、
とかね、花粉症とか、ね、
ノーメイクの人とか、
あ、そうそう、
私もノーメイクの時、
あ、そう
ですね、あの日焼け防止とかにね、
確かに僕も、ね、うん、あの仕事柄、まあ、季節関係なくやっぱりマスクする習慣はあったけど、
うん
うんうん、このコロナ禍になってしなくなったね、
私もです
、ね、逆にね、
もうしてらんないと思って、うん、苦しくて、だって苦しくないのかなって本当に純粋に思いますね、
みんながやり始めるとやりたくなくなるんで、
ちなみに、あ、いいですか、
いいよ、
中東 の、はい、あの助成金とか給付金とかそっちの事情、
あ、
ちょっとお聞きしたいな、コロナ関係の、あ、ないんだ、
ないです、
じゃ日本結構充実してる感じなんの、まだ、
仕事を失った人とかはどうなっちゃうんですか、うん、
いや、それは本人の選択だから、
あ、じゃ
あのロックダウンは してないんです、
してた、
その時は給付金、
いや、特になかったですよ、
それでだって仕事完全にできなくなっちゃうの、もうコロナのせいだよねって感じで終わりなんだ、
うん、
じゃあ中東ではその国民に対してその給付金っていう形の保障は一切なかったってことですか？
国によってですね。
ああ、まあ中東といっても
そうか。お金持ちの国とかもあるの
あります
か、ね、税金内容とか。
そうですね、あのお店やってる人なんかで、お店なんかだったら3ヶ月間家賃払わなくていいとかね、なんかあったみたいです。
ああ、そういうのがあったのか。素敵、
ね、ただそれもなんか条件いろいろついてましたけど、
ね、まあもちろんね、こういう人じゃないとってね。
そうそうそうそう。
だってご飯屋さん、日本のご飯屋さんは家賃払えなくなってね、どんどん潰れてってますね。
僕の知り合いで何軒か潰れたよ。
あ、もうどんどん潰れてる。私の知ってる店とかも
ね。
ただね、あれであれで、そのデリバリー、向こうはデリバリーすごい発達してるんで、そのだからケータリング業者はすごい儲かってるって言ってました、
ね。まあそうでしょうね。日本もマクドナルドがね、
ウーバーイーツすごいお早い、
まあ過去最高の利益だってテレビでやってたんですよ、マクドナルドジャパンが、なんかクソだなと思いながらさ、こんなコロナの時にさ、めっちゃデリバリー増えたんでしょ、マックが、何やってんねんおめえだけみたいにずるいなっつって思ったんですけど。
中東にマックってあるんですか？
あります、あります。
へ、
マックと KFC と、
誰が食うんですか？
いや、みんな大好き。
あれ、チキン食う、食えんの？
チキン大好きですよ。
あ、チキン食えんの？豚か、食えない。牛も？
豚はダメですね。牛も食べますよ。
あ、
焼き豚
です。豚だけが、
豚だけなんですね。
じゃあケンタッキー美味しいっすね。
ケンタッキー美味しいですよ、
ね。
はい、僕ちょっとうる覚えなんですけど、
はいはい、
なんかその生活習慣の中で断食、ってあれ
ありますよね、はい、
あれってどのぐらいの周期でですか？
あれはいや、日本だったら1から1月から12月って歴があるじゃないですか、
はいはい、
あれと同じようにイスラム の, 歴があって、まあ、退院歴なんですけど、まあ、月の満ち欠けで月が決まるってね、そのうちの一つの月がラマダン月ってのがあって、で1年の日数が少し短いんで、
正規に比べると、
あ、だから、まあ、1年に11日ずつずれていくんですね。 前倒しになっていくんですよ。
へ、ずれててやってってるんですか今？
そうそうそう。
じゃあ世界とちょっと、まあ日本もそっか、
だからずれて、
令和とかもあるもんね、そういう感覚でやってんのかな。
断食大体29日間ぐらいあるんですけど。
え、29日間？
そんなにあるんですね。
でも夜日が沈んだら
食べてい
いんですよね。
そういうことなんですね。
そうなん
だ。から明るいうちは食べちゃダメよっていう。
そうですね、日が昇ってから日の入りまでですね。
そうか、
じゃあバカみたいに爆食いしちゃったらでも、
じゃあ夜ご飯を一
気に食べる。するんです
か？だからあれとラマダン月になると、食料品のなんだ、あと輸入量が増えるんですよ。
逆に太っちゃうんだ。
太りますね。
何？意味なくな。
その時期太りますよ。一日一食でしょ、だって。
いや、ね、1日2食ぐらい、2、3食
夜にしかもパンパンパンパンでしょ。お酒飲まないですよね？
お酒飲めないです。
え、普段はその時期以外の時は？
いや、飲まないですよ。
お酒
ないです。あ、サウジアラビアはお酒禁止ですね。
お酒禁止、
はい、でバーレンと UAE はお酒は、
行ったらみんな飲むみたいな感じなんですかね、サウジの人も。
そうですね。
あ、じゃあ交代できてるんで、交代というか飲んだことはあるんですね。
まあ飲む人、飲まない人それぞれ。
まあもちろんそうですよね、
はい、
でも犯罪行為をやなのかなとかって思いながら、
まあたまにでもね、密造してる人いますけどね。
密造
はい、で捕まってね。
まあね、日本で大麻吸ってるみたいなもん、違うか、海外で大麻吸って日本では禁止みたいなもんだもんね。海外じゃ OK のとこいっぱいありますもん ね。
そうですね。
お酒なんか大体 OK だし ね。
海外で吸う分には OK
ね。
ね、じゃあ楽田さんもその OK な国に行ったら飲んでた感じなんです
か？飲めないんですよ。
あ、そうなんですか？
お酒飲めない。
あ、そういう事情で、ね、
全然だから国じゃなかった。
あ、じゃあ全然 OK。
あ、なるほど。
料理酒がね、使えないのがきつかったです。
あ、
料理酒もダメ。
え、そうなるとなんとかっぽい酒なんかありますよね、そっち系って。
白ワインとかもじゃあ料理に入れられない
んですね。入れられないんだ。
なんか味が締まらないですね。そうね。
じゃあ向こうの料理お酒入ってないん？
お酒入ってないです。
蒸発させてもダメなんですね。
みりんもないし。
そうよね。そう
なりますね。あと天つゆもないしね。
ああ、
麺つゆも、じゃあ麺つゆにお酒入っちゃってるから、じゃあ麺つゆとかも売れないんだ。
売れない。自分で作ってました。そば売ってるんですよ。 そば売って
る。電柱売ってなくてそば売って
るね。日本そばですか。
日本そば売ってますよ。
売ってるんですか。
売ってるんですけど、めんつゆなんです。
うわ、
そば粉が売ってるんですか、向こう。
いや、そう、あの乾麺のそばとかね。
ああ、うん。コロナに何が効くみたいなありました。
いや、あんまりそういう話はなかったですね。
あ、ないんだ。
う
ん、
何効くってのね。
あ、そういえば私イベルメクチン買いましたよ。あのスパイクタンパク質を、うん、あの臓器に付着するのを阻害してくれるイベルメクチンでしょ。だからセディング現象からの身を守るためにね。
守ってんだ。すごいな。
買いましたよ。
そうそう、俺松葉茶買った。
うん、松葉茶も買ったし。
松葉茶ね、いいっすよ、マジで。
松葉茶からだな、デビューは。逃げの。
重曹クエン酸は鉄板ですよ
ね。あ、まあそうですね。
うん、そうですね。
安いし。
安いし。
僕、さっきちょっと内緒にしたんですけど、僕も喉の奥がこの間、2日ぐらいもイガイガして、頭の中心、ピーンって痛いのが1日続いたんですよ。なんだ、髪の毛結んでるから引っ張られてたのかなとかって思いながらいたんですけど、でも、頭痛くなること僕ないんですよ、2日酔いでも。ピキンって痛いのが続いたから、え、なんでだらと思ってたの今聞いて、え、マジかよと思って、
うん、あとね、僕ね、聞いたそういう症状、あとね、心臓のあたりが、
あ、それあったんだけど、それも、
っていうのも
今聞
い
たことある。ね、さん
だって俺の周りすごいんですよ、うん、ワクチン接種率が半端ないから。だからかな、家族全員行ってるもん、多分も
う。セディング現象で初期症状って気持ち悪くなったりとか頭痛ですよね、最初に出るのって、でその次が喉イガイガしてきて、でそれ以降になると咳症状が出てきたりして、もうあとはどんどん悪化していくだけみたいな。
しかも
結構タイムラグあるんですよね。なんか私もあの電車乗ったり、その何、その学校行ったりして、で帰ってくると決まって気持ち悪くなるでしょ。でその場では症状出ないんですけど、
確かに言われてみればそうだ、俺も家に戻ってきたら苦しくなってきて、
そうなんです、
痛いっていうか、僕心臓が特に痛い。
やばいですね。
で松葉茶飲み始めたら、結構ね、それが緩和されたっていうか、なくなってきたっていうかね。
それにも松葉茶効くんですか。
効くと思う、私も松葉茶飲んで少し寝ると治る、気持ち悪い。
多分ね、思い込みではないと思う。実際に
いいね、
ほぼ毎日痛かったから、それで松葉茶飲み始めて、あれ、気がついたら痛くないかっていう感じだったから。
松葉ちゃんね、結構症状効果もあって、私喘息の発作がね起きなくなって、
よかったじゃん。
そう、ハムスターいっぱい飼ってるから、ね、動物アレルギー持ってるんでハムスターいっぱい飼ってて、毎晩朝方になるとね発作みたいなの起きるんだけど、それが起きなくなった松葉ちゃん、かなりおすすめです、
ね、よかったね。
ということでね、もうそろそろ、
はい、
時間になっちゃいました。早かったですね。
ぜひラクダさんまた、
はい、またぜひ、
ね、お願いします。
中東情報
で、そうですね、はい、聞かせてください。
聞かせてください。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ではでは。QAJF レッドピルラジオショー。そろそろお別れのお時間となります。 QAJF では Twitter、Gab、Odyssey 動画、BitChute 動画、 YouTube、Telegram チャンネルなど、情報発信のほか、全国各都道府県にて毎月数回井戸端会議を開催しております。ぜひふるってご参加ください。詳細はホームページをご覧いただけますと幸いです。この番組へのお問い合わせメールアドレスは qajfradio@gmail.com まで送ってください。お聞きの番組は市川うらら FM83.0MHz、 毎月第1第3日曜日のこの時間に放送しています。本日のお相手は
二平と
ラクダと
中安徳と
私レイラでお送りいたしました。提供は Q アーミージャパンフリンでした。バイバーイ、
バイバーイ。